人生より豊かにする31の生き方なら、そのうち、ささやかな人生なら生活を劇的に変える。なぜ食事のマナーが存在するのかというと、より自分が美味しく豊かになります。食事のマナーは確かに面倒。しかし、ちょっとしたマナーのおかげでより美味しく食事がいただけるようになることも確かです。なら、やはりマナーを覚えておく方がことです。相手に機会を与えないだけでなく、食事を作ってくれた人への感謝も同時に表現できます。人生のマナーにおいても同じです。これから紹介する人生のマナーはどれも確かに面倒くさく感じることです。しかし、ちょっとした面倒くささがあなたの日常を劇的に変える力があります。マナーのある人はより美味しく食事をいただけます。人生のマナーを大切にする人はより充実した日を送ることができるようになります。何のために人生のマナーがあるのかというと、誰のためでもない自分が楽しく優位に生きるためになります。他人に迷惑をかけないようにするためや、かっこよく生きるためはもちろんです。何より自分が充実した日を送るために必要だからです。マナーを大切にすれば、日々の感謝に気づくことができ、人生の余計なマナーや、あの、何も超えていけるようになります。自分のために人生のマナーを大切にする。人生を豊かにする31の生き方なら、その2、人生のマナーは好きなことをすること。苦労には好きなことをすること、嫌いなことをすることの種類があります。今、ほとんどの人が嫌いなことをすることを悩んでいます。疲れた、大変だ、苦労するよ。こうした発言をあなたの自然と口にしていませんか。今、嫌いなことを我慢していますと言っているようなものです。好きなことをしていれば苦労や大変という言葉が出てくるはずないからです。好きなことをしているときは面白かった、楽しかった、というのに時間が過ぎたという表現が自然と出てきます。楽しいことをしているときは楽しいことにまつわる表現が必ず出てきます。嫌いなことをしているときは辛くなるにまつわる表現が必ず出てきます。私は人とあって少し話をすれば、この人は楽しい人生を歩んでいるかどうか習ってしまいます。嫉妬していますが、表現にはとても敏感です。楽しいことをしているときは楽しいことにまつわる表現が必ず出てきます。嫌いなことをしているときは辛くなるにまつわる表現が必ず出てくるのです。話をしていることの表現の時は、この人は今嫌いなことをしている毎日を送っているのだと習ってしまいます。私に特別な才能や宣伝があるわけではありません。好きなことをしていれば、プラスの表現が出てくるし、嫌いなことをしているとマイナスの表現が出てくる法則になるからです。人生のマナーもあります。それは好きなことをするというマナーです。一度しかない人生を嫌いなことをして、つまらない、楽しくない、最悪と、嫌いなことを人生にぶつけてしまうのは失礼です。あなただけでなく人生そのものがかわいそう。生きているのですから、好きなことをして、楽しい、面白い、最高だと、プラスのことをプレゼントしなければいけません。それが人生のマナーであり、便利であり、最も幸せな生き方でもあります。私は嫌いなことばかりをして幸せになった話は一度も聞いたことがありません。経営者として成功している人、オリンピックのメダルを取得した人、プロ野球、ダンサー、サッカー、ミュージシャン、漫画家、どのためにおいても成功している人は好きなことをしているという共通点が必ず当てはまります。例外は一つもありません。もっと分かりやすい例を出しましょう。あなたは好きな人と嫌いな人、どちらと結婚したいですか？もちろん好きな人とですよね。これはあなたも直感的に気づいていますね。直感的にあなたも幸せになるためにはどうすればいいのかを実は分かっているのです。正しい道、選択、判断の直感的には理解しています。しかし、お金、プライド、肩書き、見え、経済といったつまらないことに重点を置いてしまうとつまずいてしまうのです。私もそうです。今このように好きなことをしているからうまくいっています。書くことで自分の表現できることは最高に贅沢で楽しい時間です。作品を発表することで前よりも他にも技術や知識も全ては好きなことを通じていたことです。どれも人です。どれも感謝しています。そんな人生に私も感謝しています。人生のマナーはまず好きなことをする毎日を送ることです。自然と毎日の明るい、あなたに必要な知識、人間関係が自然とやってくるようになります。人生のマナーも気をつける。人生を豊かにする31の生き方なら、その3、余裕は生活を豊かにするマナーである。豊かな生活は義理ではありません。豊かさは余裕があることを言います。精神的に豊かな状態を楽しめる生活のことです。時間、精神、体力、空間、タイミング。いずれにおいても義理ではなく余裕を心がけることです。時々約束した時間に時間通りにやってくる人がいます。時間通りですから約束は破っていません。しかし余裕はありません。時間ぴったりでは相手のことを考える時間もなければ汗を拭く余裕もありません。ちょっと早めに到着しようほうが余裕ができて、呼吸を整える時間、化粧直しの時間など準備を整えることができます。余った時間やスペースがあなたの生活に豊かさをもたらします。待ち合わせの時間に余裕を持って到着する。こんなのスペースはある程度余裕を作っておく。精神的な余裕を持つ。早めに対応する。これも余裕を心がける習慣です。これが人生のマナーです。余裕を常に計算に入れる。人生を豊かにする31の生き方なら、その4、先輩になること、今から態度はやめよう。人間、年を取ると自動的に自分が先輩になります。大学に入学しても1年経っただけで後輩なり先輩と呼ばれるようになります。何かなくてもなります。時間があなたを先輩と自動的に昇格させてくれます。後輩なり先輩と頼られると自分が偉くなったように思えていることでしょう。しかし、ここから重要なのです。偉くなったように思えるのに偉そうになっているとすごい後輩たちはきちんとそれを見ます。後輩からとはいえ、あなたとはいけません。人を見るときちんと持ったすぐに感情があります。偉くもない人が偉そうにしていることと言っている姿はありません。日のない親父はいつも偉そうにしています。愚痴から言ってその上偉そうに話をします。かっこいいと思っているのは自分だけでその他の人はかっこ悪く感じています。気づいていないのは本人だけです。周りはみんな気づき、自分だけ気づいていないから見てしまい、かっこ悪くなります。こういう人に関わると厄介だ。そう思ったすごい後輩はさすがですね、と説を言って面倒をされます。それを本当に尊敬されていると勘違いして、また偉そうになります。この瞬間が嫌われる先輩にならないです。人から避けられる親父としてしまうのです。みんなから避ける先輩になれるかどうかは、かなり残念で知識ではありません。態度できます。先輩になったからとはいえ、今態度をしていると偉そうな態度に見えます。決して気持ちのいいものではありません。気持ちのいい態度は先輩なのに腰の低い先輩です。偉い人がやらない態度を取るとそこで約7倍です。この約と後輩たちは考えている態度と感じているのです。こんなに偉い人がこんなに腰の低い態度を取っている。印象が良くなり伝えるようになります。偉くなればなるほど偉そうな態度はしないことです。先輩になると先輩がしない態度で腰の低い態度を取りましょう。先輩になっても今態度をしないように気をつける。人生を豊かにする30の生き方なら、その後、どちらのチャンスに変えることができますか。友人とはそう約束をして約束の時間に近づいた時に突然キャンセルが入るということがあります。直前でごめんなさい。用事ができちゃった。いわゆるドタキャンセルというものです。ある程度前もって笑っていればまだいいのですが、直前のキャンセルが驚いてしまいます。苦労して髪を整え、家を出て待ち合わせ場所に着いたらのキャンセルはかなりの迷惑です。普通なら誰もの頃にムッとしてしまうことです。楽しみにしていたことが急にキャンセルになってしまうと私はどうすればいいのと心に迷ってしまうでしょう。しかし、ここでムッとしないことが器の大きさを表現できる瞬間です。突然キャンセルが入ったら神様からの時間のプレゼントと思うことです。神様がチャンスを与えましょう。今その時間ですとあなたに考えています。前からやりたくてなかったことをやる時間を与えてくれたのです。以前からやりたかったことをやる時間ができたと前向きに考えましょう。私が学生時代、学校へ行ってから突然授業がキャンセルになるということがありました。先生の体調が悪く、学校に到着してから授業のキャンセルになります。そんなことはいつも、勉強する時間ができた。図書館に行こうと前向きに考えていました。どんなにムッとしても授業が再開されるわけではありません。苦しいのは自分です。そうした出来事を前向きに考えて、神様からのチャンスのプレゼントなのだと思っていました。こんな時に図書館で行って勉強すると驚くほど偏ってしまうのです。何かが起こった時は何かになるのだと思うことです。自分が試されているチャンスを考えたり、勉強する時間ができたと思ったり、前向きに考えていれば終わるチャンスに変わります。どちらのチャンスに変える。人生を豊かにする30の生き方なら、その6、恥をかきマナーというのは恥ずかしくない態度や恥ずかしくないと思ってしまいがちです。上品でかっこよく迷惑にならない振る舞いが大切という思い込みです。しかし信じられないことに恥ずかしいことをやりに行くことがマナーということもあります。おそらく嫌に思われることでしょう。恥ずかしいことをやりに行くというマナーは誰もやらない初めての経験に当てはまります。例えば初めての経験に挑戦するときです。私が学生時代難しい問題を分からないようにやりたいことをする誠君という生徒がいました。この問題誰かやってみたい人と難しそうな問題に挑戦者を探すときみんなの恥をかきたくないかとではありません。みんなの前で恥ずかしい思いをしたくないのです。こんなときにあえて恥ずかしいことをやりに行くことができることができる人は勇敢です。私にやらせてください。誠君だけは周りからの線を集めます。誰もどうすればいいのか分からない問題に立ち向かうときに恥ずかしい思いをすることになります。しかしそれでも誠君は恥ずかしい視線を上げながら笑って笑っています。不思議なことにこんなことの笑いの表情は余裕と感じてしまうのです。問題が全く出ず恥をかけて席に戻るのは誠君は敗者ではありましたが、みんなには勝者でした。人には恥をかいたおかげで次の人が割りやすくなったからです。沈黙が続いた授業も人にきっかけになるか気になってこの生徒も持ち帰れるようになります。ムードメーカーと言ってもいいでしょう。次の人が返しやすい雰囲気を作ってくれました。人でも返している人がいると次の人も返しやすくなります。誠君はいつも授業の良い雰囲気を作るムードメーカーでした。マナーというのは恥ずかしないことだけではありません。恥ずかしいことをやりにというマナーも時には大切なのです。あなたが代表して恥をかきに行くことが他の人を助けることになるのですが、みんなの代表として恥をかきに行く。人生を豊かにする30の生き方なら、そのなら、選択と集中は成功のためのキーワードです。世界で活躍している人は必ず選択と集中なり一流までの追い詰めた人です。経営者だけでなく芸術家、スポーツ選手などあらゆる一流に共通です。発明王と呼ばれるトーマス・エジソンは発明に関して有名です。発明をしながら変名をしていましたなんてことになれば発明に集中できなくなり有名にはなれなかったでしょう。発明だけにしても人生を支えたからこそ高い技術を見つけることができ大発明になったのです。女子生徒で有名なアンドミス選手も生徒に関して有名です。幼い頃から生徒だけに集中しているため世界に挑戦できるほどの実力を見せることができました。 もし正当しながら勉強にも専念していましたということならば一流になることはできなかったでしょう。選択ができていないということは集中ができないからです。集中ができないと力をつけることができません。どちらも中途半端で終わってしまいます。何でもできるという人は実はどれも中途半端になり何もできない人になります。選択も集中もできないことは高い技術力を身につけるための障害です。賢い人は自分が好きなことを一つにしています。選択ができればその一点のみに集中します。人生を丸ごと捧げてしまうことの集中です。ある一つのことに対して人生を捧げることを集中すれば誰でも一流になります。ただほとんどの人が集中ができません。集中ができていないのは選択ができていないからです。選択ができないのは自分にとって何が一番好きなのかということを進めていないからです。自分が好きなことを発見したときに初めて選択ができるようになります。選択ができると次に集中できるようになります。あとはただ継続すればいいだけです。成功するために的を選択して集中する。人生を豊かにする30の生き方なら、その8、偶然は自然に変えないといけない。神様からあなたへのプレゼントなら、私は昔から偶然に起こった出来事は何とかしてうまく活用できないかと考える習慣があります。まさに友人と間違えれば予定を変更しても一緒に食事に行けないと考えます。事件があればせっかくならちょっと覗いていこうと思います。たまたま手に入った家のチケットはぜひ見に行こうと思います。思いがけない出来事は大切にしたいと思います。偶然の出来事、突然の事件、たまたま乗ってきたことを思いがけない出来事、以計画にしようと思ってもできないことが目の前に起こったらチャンスを考えできるかに有効に利用できるように考えます。せっかくのチャンスであり、めったにない機会なのですが、偶然を自然に変えて有効に利用したいからです。偶然は自然に変えることです。あなたがよし、一発しよう。と計画を立ててもできることはなく、自然的な力がやっていることです。いつどこで何が起こるかわからない。偶然は神様からあなたのプレゼントです。せっかくいただいたチャンスを生かすのはあなたしないです。しかし、生かした方がいいのです。お金は買えないものですから、使った方がお得なのです。偶然は自然に変える。人生を豊かにする30の生き方なら、その9、人生練習はない。常に困難なのだ。私は昔は人生についてよく考える習慣を持っています。学生時代のことに当たり前でありながら、見落としなことについて衝撃を単純なことを見過ごしていた自分に恥ずかしくなりました。その大切なことは次の一言です。人生練習はない。常に混乱しかない。未だにこの言葉を意識しながら毎日送っています。テストをしない仕事など、まだ練習がないかと気が緩みがちな自分に申し込みの自分が語っています。おい、練習はないぞ。人生があるには混乱しかないぞ。例えば、大学受験です。受験には混乱の試験とそれに備える勉強があります。勉強はまだ練習です。混乱で力を発揮するために一生懸命勉強します。受験という短い時間として考えると、試験という混乱と勉強という練習があります。しかし、人生という大きな試験から見ると、練習の混乱の一部であることに気づきます。混乱は日々の練習の数のように組み合わせている大きな集大成です。混乱で力を発揮するためには練習こそ混乱のように一生懸命になる必要があります。練習からとはいえ、力を抜いていれば混乱でも試験に落ちることでしょう。人生から見れば混乱の練習も一つなのです。セットなのです。笑っていて別々のことをしているのではなく、同じ線路になります。あなたがこれは練習からいいやと考えていることは、実は混乱の一部ということに気づきましょう。試験に合格するための勉強も混乱の一部なのです。混乱の成果は日々の練習の積み重ねによって決まります。混乱の一部と考えることができるのです。混乱、練習と別々の難度として笑っていると、別々の実態があるように思います。どちらも同じ人生であることには変わらないのです。練習も混乱の一部と考える。人生を豊かにする30の生き方なら、その10、時間は常に一定、どれも最初で最後の瞬間、人との出会い、初めての出会い、初めての視点、就職、旅行、言葉で表現すれば別々の時間があるように思います。特別な時間しかし、どのような1日であろうと24時間で構成されていることに変わりません。1分1秒が長くなったり短くなったりせず、全く変わらないのです。狭い視野で言うと、特別な時間があるように思います。出会い、恋愛、出演、就職、旅行など、言葉で時間に名前を付けると、別々の実態があるように思いますね。しかし、人生全体が大きな視野で見れば、どちらも同じ時間であることには変わりません。同じ24時間で構成されている1日に全く変わらないのです。時間は常に一定です。どれも最初で最後の瞬間です。時間に練習はなく、どれも困難。人生練習は一つもないのです。一応一応ということがあります。一度しかない人の出会いを大切にしなさいというのは一般的ですが、実は大切なメッセージがもう一つ含まれています。人生の出会いの練習はなく、どれも困難ですよ。一瞬一瞬を大切にしなさいと時間の論じるメッセージも含まれています。練習と思っていた時間も人生全体から見れば一つも練習はなく、どれも完全なる困難なのです。人生は練習はなく、どれも困難なのです。今を一生懸命に生きる。人生を豊かにする30の生き方なら、その11、自分の心が必ずしも相手のあとは考えない。これ面白いからやってごらんよ。この得意から聞いてごらんよ。僕は最高だ。気にしなさい。自分が最高に楽しいと感じることを親切心から相手に進めるということがあります。進めることは構いません。しかし、押し付けることはいけません。自分の心が必ずしも相手のあとは考えないからです。自分が楽しいと感じることは相手にはつまらないと感じることかもしれません。人にそれぞれの個性があり特徴があります。感じることも様々です。押し付けることは自分の時間の無駄にしなし、相手にとっても迷惑になります。自分の心を押し付けないようにする。人生を豊かにする30の生き方なら、その時に、相手の数が生きていませんか。私はよく昔から変人と呼ばれています。普通の人がやらないようなことを喜んでやっているからです。私としては様々な経験をしたい。だから、レストランで食事をやることも食べたことがないようにとつい選んでしまう癖があります。できるだけ様々な料理を禁止して、生きていない世界各国にある全ての料理を禁止することが私の一つの目標です。先日、噂の迷惑だけに初めて言ってみました。一体動機は体験したことがなかったらという些細な理由からです。メディアで触られている迷惑だけがどういうものなのか一番よく理解するためには実際に自分が体験することです。体験にまず勉強はありません。テレビや新聞を通して頭で理解をしても分かった気になっているだけです。迷惑だけに行くなんて知らないとチャンスを人に限ってまだ行ったことも体験したこともない人なのです。食わずないということがあります。食べる前においしくないに知らないと、キノコに食べる前に知らないと、そんな食わずないということは食事に対してだけではありません。経験に対しても食わずないなのです。一度も経験したことないのにつまらないに決まっている、面白くないに決まっていると決めつけてしまうことです。経験する前に嫌になってしまうことも食わずないと同じです。本当のことどうなのか実際に経験してみないとわからないのです。あなたの生活の中をちょっと振り返ってみましょう。経験したことないのにつまらないに決まっている、面白くないに決まっていると思い込んでいることはないでしょうか。つまらないと思っていたことが嫌に面白かったということはよくあります。私はこれまで何度もそうしたことは経験しています。どうせ性格の悪い人だろうと言っていると嫌に現状で印象であることも驚いたこと。面白くないと思っていた笑顔を見ると嫌に面白かった。美味しそうではないけど食べてみると予想に反省をしちゃった。こうしたことは体験することがそこで出来事です。今回だけの状況では笑った気になられていないことは笑っていないのです。そういえば先に話した迷惑に行った感想ですが、とてもドキドキした。また言ってみたいというような感想です。あえて詳しい話はとりあえず、一度は経験してみる。人生を豊かにする30の生き方なら、その13、好きな仕事をしていると自分のお客様の勝手になる。好きな仕事をしていないと進んでくれないよという気持ちになります。できるだけ誰かに誘えるような方法を考えます。今度は好きな仕事をして仕事を行うのです。好きなら仕事をして仕事ができるような人に好きになります。私が文章を書くときは好きだ、という気持ちを第一に書いています。もし書くことが嫌いならそもそも今書いていません。無理をして書いたとしても必ず好きなことでしょう。無理やり書いたことで魂の出た文章しか書けません。そんな文章は読んでもらう人に対しても失礼です。魂の出た文章を読んでもらうことは相手に対して失礼になります。私はいつも好きだ、楽しい、面白いという気持ちを文章その熱い気持ちはあなたにも伝わっていることでしょう。好きなら楽しかった体感として感じますし、そうしているときには最も充実しています。自分が楽しんでいることは、それを見ている人も自然とその気持ちは伝わっていくのです。楽しそうにダンスを踊っている人を見ていると、こちらまで一緒に楽しくなります。自分もちょっと踊ってみたいなという気持ちにさえさせてしまうでしょう。お客様に対する一番の礼は、まずサービスをするのが一番楽しいことです。サービスマンが楽しんでいれば、その気持ちは自然と見ている人やお客様に伝わります。私がまず書くことを一番楽しむことで、その列のあなたに伝わり、影響を与えます。まず自分が一番楽しいことをして、その列のあなたへと波及します。仕事をするときには、必ず自分が好きな仕事をやることです。自分の好きなことを仕事にすると、自分にとってもお客様にとってもハッピーになります。先日、ある病院で髪を切りに行ったことです。美容師の女性になぜ美容師になろうと思われたんですかと伺ってみました。すると、もちろん髪を切ることが好きなのに決まっているでしょうと、当たり前のように答えられてしまいました。好きなことを仕事にすることは当たり前であり、当然です。そんな髪を切ることの表情はもちろんとても明るくなるそうです。そんな髪を切られていることまで元気になります。髪の好きだという気持ちがこちらまで伝わってくるからです。好きなことを仕事にやるとき、自分の相手も同時にハッピーになる。仕事は自分が一番好きなことをやることが大切なのです。自分が一番好きなことを仕事にする。人生を豊かにする30の生き方なら、その14、努力する体験をして心の作業を起こそう。なることはいいことだ。 一般にはそう思われがちですが、実際のところそうでもありません。実際のところ、あるいはいい面と悪い面があります。いい面といえば、慣れることや正確に物事が行われるということです。慣れは速さを生み出し、正確さも兼ねられます。一方、悪い面といえば、マンネリ化して自然に失われ、慣れてしまうことです。緊張感がなくなり、気持ちに緩んでしまうことです。現在に例えば分かりやすいでしょう。相手と長く付き合っていると、正確には芯が笑ってきますから、やりとりがスムーズになります。相手が喜ぶプレゼント、言葉、映画の趣味などが手に取るようになります。とはいえ、1年以上も付き合いが続くと、さすがに新鮮な気持ちがなくなり、マンネリとなります。マンネリとなっては、付き合い当初の時の気持ちを失います。慣れは人間を差別させてしまいます。恋愛は3年目の勝負と言われるのは、そうした人種の相手のバランスによるものです。慣れてきたところで、さらに関係がなくか、それとも同じことになって、他の人へ目が見てしまうのです。人生は後になることは、何が起こります。10代、20代のことは、8歳で学びましたが、60代、70代になると経験したことのあることが何になります。同じことを繰り返している毎日を感じるようになるでしょう。おじさんは3代になれば、日常の出来事に関して、大抵のことで驚くことはありません。また、いつもあれ、それなら知っているよ。慣れは心の差です。慣れが起こらないこと、心に差別してしまい、ドキドキすることになります。感情の差別は周りに行くなり、敏感になります。そんなことの差別を知らない方法は、8歳でのすることです。8歳でのことを目を覚める経験はありません。たとえ、高齢になっても経験のないことは必ず必ずです。8歳では心を笑いながら、それを取り除いてくれる効果を持つのです。年を取りにつれて、8歳での生活の中に取り入れましょう。8歳での心の差別。人生を豊かにする30の生き方なら、その規模、気にしないように考えていることは気にしているということ。間違いないようにと思っていると間違いやすくなります。失敗しないようにと考えていることと失敗しやすい状態はありません。緊張しないようにと考えると緊張してしまいます。自信がないと考えているともっと自信がなくなります。人間は気にしないように思っても実際は気にしているのです。気にしないようにと考えているのは気にしているからです。集中しているということです。気にしないということを気にしているのですが、気にしていることには変わりません。人生はあなたが思っているような毎日になります。気にしないようにと考えていることは気にしていることに変わりませんから、気にしていることが現実になります。今日は嫌な気にならなければいいなと思っていると嫌なことを気にしているのですが、嫌な気になります。自分でそうした出来事を使用しているのです。心のどこかで嫌なことが起こることを期待し、実際に嫌なことが起こるとやっぱりと思ってしまう自分がいます。間違いないようにしようと思えば思うことを間違ってしまいます。間違えるということを気にしているからです。間違いませんようにと、ませんの部分なので、間違えるようにと頭の中では解釈されています。ネガティブな考えは全くその通りにあなたの人生を考えます。考えている通りの人生になるのはそういうことを考えて自分が気をつけているからです。気にしていることは全部現実となって現れてしまう法則があるのです。考えることはネガティブではなく、ポジティブに考えることです。嫌なことが起こりませんようにとは考えず、いいことが起こりますようにと考えましょう。間違いませんようにではなく、うまくいきますようにと考えましょう。失敗しないようにではなく、成功するようにと願うのです。いいことを考えていると、いいことを自分が気をつけることになります。先ほどお話しした通り、気にしないように考えていても、気にしていることには変わりません。どうせ気にするならポジティブなことを気にした方がいいのです。ネガティブなことよりポジティブなことを気にする。人生を豊かにする30の生き方なら、その記録、やめないだけでいい。やめない人はやめた人の一つ。人生においての成功法則はやめないということです。諦めないと言ってもいいでしょう。諦めないだけで着実に大きく強くなります。特別な技や技術を使わなくても、簡単と長く続けた人の最後には勝ちます。作家を目指して挫折してしまう人はダメだ。自分には向いていないと途中で諦めたらうまくいかないのです。得てくれればそこと関係なく長く続けたらいい。長く続けたらで周りにいる競争相手はどんどん良くなります。諦めるからです。諦めて走ることをやめ、気づけば自分だけが走っています。独創状態ですから、諦めるわけがない。社会に出て子供の将来の子供の頃に思い描いていた夢を忘れます。忙しい毎日に夢を思い描いていた夢のことで消えます。自分からレースを終えてしまうのです。途中でやめなかった人はやめた人の分の引き継ぎます。諦めなかった人は諦めた人の前のことを待ってさらに強く失うのです。継続は力ないということになります。継続が力ないのは日の積み重ねだけではありません。長く続けているだけで子供の将来のためやめてしまうからです。ただ相手が少なくなり諦めた人の前のことを毎日さらに大きく強くなります。やめない、諦めないだけでいいです。やめないようにする。人生を豊かにする30の生き方なら、その10なら、成功と失敗は同一人物にならないとおかしい。私が学生時代、水木君という友人になりました。水木君は伝統のスポーツの研究者でした。こういえば、あなたは水木君は万能な人なんだと思うでしょう。ところが、いない。クラスで最も失敗する人としてやっていた人も水木君でした。相手のサッカーでは水木君のような多かった。しかし、それは水木君が無難だったからではなく、単に怖いの数が多かったからです。怖いの数が多いから、それだけ失敗の数も多くなっていました。同時に水木君は最もサッカーがなかった。どうやら怖いところに水木君がいます。伝統で成績優秀者の中には必ず水木君の名前があった。しかし、授業中は一番よく間違える人でもありました。よく間違えたら、よく伝統なき知識の吸収が早かったのです。水木君は失敗をやめながら成功を奪ったのです。当時私はこのことにあまり考えてはいませんでした。しかし今振り返って考えると覚えてしまう当然の結果なのです。一番怖いの多い人は一番失敗も多くなります。それは同時に一番成長が早くないということでもあり成功しやすくないということなのです。失敗をイコール成功という公式は当たり前なのです。むしろ成功と失敗は同一人物にならないとおかしい。成功する人は最も失敗が多くない失敗が多くないということはそれだけ成長できるということです。野球においても三冠と三振は同一人物になることになります。最も怖いの数字が一番よく失敗をしてまた一番成長が早くない成功しやすくない体質になるからです。学生時代に水木君は成功者として見込んだったのです。失敗をない成功をない。人生を豊かにする30の生き方なら、その18、当たり前のことを当たり前にするだけでいい。私はどうしたら幸せになるためにはどうすればいいですかと聞かれます。私の答えと当たり前のことですねと言われます。こういう人は幸せになるために何か難しいことを特別しなければならないと思っています。それではいつまでたっても幸せになりません。幸せになるために特別に難しいことをしなければなりません。当たり前のことを当たり前にするだけでいいのです。複雑に難しく難しく考えると幸せは遠ざかってしまいます。挨拶、約束を守る、積極的に動く、無用しない、少なくとする、水を飲む、適当な運動をする、家族を大切にする、どれもこれも誰も知っている当たり前のことです。しかし、きちんとできている人は少ないのです。目指すことは軽く考え幸せになるためにもっと複雑で難しくややこしいことをしています。背景主義、プライド、見え、世間の体裁、立派な働き、幸せになる人はこうしたことを求めている傾向が強い。だから余計に幸せから遠ざかる。これが自分を幸せにさせてくれると思っているからです。当たり前のことを当たり前にするだけで失敗が怖いのではない。失敗を慣れるのが怖いんだ。そうか。失敗が怖くならないためにはどうすればいいんだ。私はある日失敗が怖くならないポイントに気づきました。失敗について考えていたときその正体を見つけました。分かってしまえばシンプルなメカニズムです。ほとんどの人が失敗が怖いと言います。本当に失敗が怖いのでしょうか。いえ、本当に怖いのは失敗をすることではありません。失敗を慣れることが怖いのです。失敗を慣れることが怖くて精神的に辛く、重く苦しく不安になり、自分で自分の首を絞めるようになります。かわいそうに。残念。やっぱりそうなんだろうと思った。失敗を慣れてこのように思われることが一番辛く感じるのです。失敗の正体は失敗そのものではなく見られることになるのです。失敗が怖くならないメカニズムについた瞬間、失敗が怖くならないメカニズムも発見できます。もう終わりですね。誰も見られないようにすればいいのです。見られることさえ見れば失敗が怖くなります。誰も知られることがなければ誰も見られることはありません。ちゃん中傷が飛んでくることなく自分のペースで進むことができるようになります。嫌な不安とともに悲しみがなくなり精神的に安定します。私はハッピーライフスタイルの中でたくさんの本を書いています。なぜこんなに書くことができたのかというと周りの人に内緒にしていたからです。友人も家族も親戚も先生も会社の同士や同僚など全く知りません。徹底的に内緒を貫いています。私は他人に知られることが怖かった。特に親族や友人など身近な人になると何も言われることが不安でたまりません。最高で何かをするために見られている何か言われるのではないかと不安が少なくペースを崩してしまいます。つい人の目を気にしてしまうのです。だから内緒にしてこっそり作っています。内定を崩すことなくたくさん書くことができているのです。大きなことを成し遂げようとするとき一人で淡々と立ち向かいましょう。大勢で今どういうことをやっていると偉そうにしていると抽象が飛んでくるようになりつつあなたを騙し始めます。自慢をする人が失敗するのは他人に知られることで騙されるようになるからです。一方こっそりしている人が成功するのは邪魔をされず夢に向かっていくことができるからです。大きな夢ほど小さくこっそり成し遂げるのです。大きな夢はある日突然でもいいのです。大きな夢は内緒にしておく。人生を豊かにする30の生き方ならその10、一生懸命な人は何をやってもなく一生懸命な人と聞くとどのようなイメージを持ちますか。だらしない人、怠けた人、不倫だ。様々な答えが返ってきそうですね。私は仕事の勉強もできる人というイメージを持ってしまいます。一生懸命に遊ぶ人は実は仕事の勉強もできる人です。遊ぶ時と怠けたイメージがあるかもしれません。しかし一生懸命に遊べる人は必ず仕事の勉強もできる人です。一生懸命に遊ぶと一生懸命に仕事をするはどちらも一生懸命に妥協しているからです。その人には一生懸命という才能があります。その一生懸命さを遊びに見せた仕事に見せたそれとも勉強に見せたのしないからです。一生懸命という才能があるなら何をしても大成します。よく遊ぶ人とよく勉強ができます。学生時代水木君という遊びも勉強もスポーツもできることがありました。 水くんはかなりやんちゃです。しかし、勉強もしっかりできる優等生でした。遊びも勉強もできる、さらに運動もできるという、まさに運動量を兼ね備えた人でした。水くんには一生懸命という才能がありました。遊ぶときは一生懸命に遊び、勉強するときは一生懸命に勉強し、操作するときは一生懸命に操作していました。どれも一生懸命な様子しています。水くんは遊びの才能、勉強の才能、操作の才能があったわけではありません。一生懸命な人だったら何でもできるようになったのです。遊びが悪いことだとは言え、控える必要はありません。遊ぶときは徹底的に遊ぶのです。その一生懸命さを次は仕事や勉強につけていけばいいのです。遊ぶも仕事も勉強も一生懸命な人になる。人生を豊かにする30の生き方なら、その20時、人生ではフライングマナーの一つ。人生全体感ではフライングは大切なマナーの一つです。学校でフライングを教えられます。しかし、実はフライングスタートという言葉ではなく、代わりの言葉を使ってフライングスタートをきちんと進めています。それが予習ということです。予習は実際の授業が始まる前に前もって勉強しておくことです。あらかじめ勉強することで困難でも授業を少しでもスムーズに理解できるように準備をします。立派なフライングスタートではありませんか。確かに困難の試験でのフライングスタートは正確なスコアを得ることができませんから仕方ありません。しかし、そうしたスコアを得る試験を除き、人生ではどんどんフライングスタートしているのです。むしろ社交がいい。フライングというのは人差し役ということです。人差し役を行動することは人生に対して大きく挨拶も同じです。相手から挨拶をされる前に先に自分から挨拶をします。待ち合わせ場所も遅れるより早めに到着することです。ご覧の勉強も早く始めれば始めることいい。若い子の方が吸収力もあります。恋愛も自然も早くと精神的に強くなります。この高い人ももっと経験を積んでからより今からすぐ勝ち始めた方がいい。早く始める方がそれだけ技術や勝ち方の習得が早くなります。自分に足りない勉強や経験も見えてくるようになります。大学受験も合格するならば、新作をどれだけ早い時期から始めるかに勝っていると言っても過言ではありません。早い時期に仕事を決め、早く新勉強を始めることが当然合格率は飛躍的にアップします。早いものなしということがあります。まさにこれはフライングスタートをして早く前に出しましょうという意味ですよ、という意味です。フライングスタートは人生を加速させ、向上させる大切なポイントです。スピードそのものを上げることは大変ですが、スタートそのものを早くしてしまうことです。時速 100km で進む必要はありませんが、1時間早いスタートを切るのです。早いも大切ですが、それ以上に早くはさらに大切です。スタートそのものを早い時にしてしまい、フライングスタートをするのは人より一歩も二歩も先にできるのです。人生のフライングスタートをする。人生を豊かにする30の生き方なら、その理由に、居心地の良いところにいる人はなかなか成長できない。アメリカでは成功を収めている人がユダヤ人が多く占めています。アメリカですから、アメリカ人が一番有利に思います。しかし、結果としてユダヤ人という方の考え方の民族がアメリカでは大きな地位を得ています。日本の歴史でも最近では日本内の国籍の横綱が目立ちます。日本の国ですから、日本人ばかりが目立ちそうですが、実際は外国人歴史も目立つおかずが活躍しています。知られていないことですが、東京大学では大学者は市民と創始者が多い。社会の目標とする大学ならば、もちろん地元である東京の人の方が有利なはずです。しかし、現実は地方からやってきている人が多い。むしろ地方からやってくる人の方が大半を占めています。東京で会社を経営している人も創始者が目立ちます。東京はチャンスに溢れている街です。物や施設の学校もたくさんありますが、それだけ成長スピードが速いはずなのですが、市と東京人以外の活躍が目立ちます。生まれも育ちも東京が群を抜いて成長を遂げそうです。しかし、実際には創始者も目立つおかずが活躍しています。どうやら人間は居心地の良いところにいるとなかなか成長できないようです。実際のところ、居心地の悪いところにいる人ほど成長ができています。居心地の悪さを成長へと転換させているからです。適度な居心地が高くなる方が免疫力があり、強くなることと同じです。居心地の悪いと何とかしなければ、と必死になります。剣を排出するために生物的な本能が働き、気を絞り、体を動かし、行動するようになります。自分の生命に関わることは人間は必死になって行動するようになります。居心地の悪さ、適度なストレスは人間の欲望と成長させます。居心地がいいからといつまでも実感を持っていませんか。親に頼っていませんか。友人に恋人に繋がっていませんか。確かに居心地は良いでしょう。しかし、その居心地の良さがあなたを逆に弱させているのです。居心地の悪いところへ行く。人生を豊かにする30の生き方なら、その13、嫌いなことは後回し、好きなことから始めよう。人生では好きなことから順番に始めることが大切です。嫌いなことから始める必要はありません。我慢の欲とする日本人には反対する人もいることでしょう。しかし、好きなことから順番に始めないと確実に人生を遅らせてしまうことになります。私の学生時代は給食で嫌いなものから先に食べなさいと教わりました。なぜ嫌いなものから先に食べないといけないのだろうと不思議に思ったのです。嫌いなものから食べていると本当に食べたかったものを食べる前にお腹いっぱいで食べなくなります。試験では苦手な問題から始めるとそうなさってしまいます。初めてできない問題から始めると精神的に保障に気づくことになり、できる問題までできなくさせてしまいます。テストでは特に嫌いな順番に始めて何のかことで苦手な問題を最後にすることがいいのです。人生もまた同じです。好きなことを後回しにして嫌なことから始めているとあっという間に年を取ってしまいます。ようやく好きなことをしようとしたときにはもう自分が好きで死んでいるのです。好きなことが最もうまくいく順番です。好きなことにはお金も時間も最大限に活用できます。これが人生に対する正しいマナーです。好きなことから順番に始めないと人生はあなたが容赦なく時間とお金を奪い取り自分まで切り出させてしまいます。人生は好きなことから始める人に向けて嫌なことをしている人に不幸を与えるようにしているのです。好きなことから始める。人生を豊かにする30の生き方なら、その14、バンカーがあるからゴルフが面白くない。もしゴルフからバンカーがなければ面白くなくなります。確かにバンカーがない方が安心してゲームができますが面白くありません。バンカーに入るかもしれない。入ったらどうしよう。入らないように技術を身につけよう。嫌われ物バンカーですが、あるかでゲームが楽しくなっているのです。人生バンカーもみんなが嫌われていることです。失敗すること、失恋、失踪して落ち込むこと、叱られること、しかし、そうしたバンカーながら人生が楽しくなっているのです。バンカーがなければ人生は単調になり、単になります。神様が人間がただ社会に置かないように適度にバンカーを吸ってくれているのです。人生のバンカーに感謝する。人生を豊かにする30の生き方なら、その15、愚痴っているから成功できない。人生は愚痴っている人からの愚痴を言う人はある共通点があります。自分の人生満足していないということです。満足していないから愚痴っているのです。愚痴っているから余計満足ができなくなります。人生は愚痴っている人からの笑い、笑顔を笑い、友人の笑い、笑顔を笑います。なぜそうなってしまうのかというと、実は自分からそうなるようにしているのです。誰が悪口を言っているその時間こそが一番もったいない。愚痴を言うことで何か改善するわけではありません。エネルギーも時間も体力もお金もかかります。全くもって人生の無駄遣いをしているのです。笑顔がない、友人もなくない、お金もなくない、自分も死んでしまいます。また愚痴を言い始める。悪循環になっています。だからそうしているのではなく、自分からそうなるようにしているのです。愚痴は人生の中でも最も大きな無駄遣いの一つです。悪循環には一歩です。では成功者は愚痴を言いたい気持ちがないのかというと、そうではない。成功者ももちろん愚痴を言いたくなることがあります。満足しないことがあります。しかし一番の違いは言いたい気持ちをぐっと加えるためにそのエネルギーを行動力に変えているということです。成功する人は愚痴を言うならば改善するために何らかのアクションを起こします。愚痴を言いたくなることならば言いたくならないように自分で人生を変えようとします。成功するのです。愚痴を言いたくなる気持ちになって構いません。ただ愚痴を言ってそれで終わりにしてはいけません。しっかり行動力に変えましょう。言いたくなる気持ちをぐっと加えてそのやもやしている気持ちを行動力に変えて改善する人が成功するのです。愚痴を言いたくなる気持ちを行動力に変えます。人生を豊かにする30の生き方なら、その16、後ろばかりを見ている人は前へ進みにくくなる。過去を見ながら振り返らないということも人生のマナーの一つです。もちろん旧友との会話の中から昔を振り返り笑いにするのがいいでしょう。昔話には花が咲くものです。しかし過去懐かしいことがあっても執着してはいけません。あの頃は良かった。あの頃に戻りたい。あの頃に比べて今は過去に執着することはそれだけ未来に進みにくくなります。水泳に例えば分かりやすくなるでしょう。水泳の感は強く軽くることで前に進みます。水泳で泳ぐときにわざわざ後ろを見ながら泳ぎますか。そんなことをしませんよね。後ろを見ながら泳いでいると肝心の前が見えなくなり進むことが遅くなります。進むことは前しかありませんから後ろを気にすることは必要ないです。進むのは前だけ進んだ道を戻ることはありません。人生これからやってる未来に目を向けず過去から振り返っては肝心の前が見えなくなります。そういうことが後ろを振り返り気にしていることで未来と進みにくくなります。終わったことがもう一度帰ってくることはありません。わざわざ後ろを振り返る必要もないのです。前だけ見ていればいいのです。これからやってる未来を見つめる。人生を豊かにする30の生き方なら、その17、わからないことほど何かをしよう。何もしていいのかわかりません。私は時々こうした相談を受けることがあります。そこで詳しく話を聞いてみると、その人はまだ何もしていないのです。何もしていないのに結果が急に出ると思っています。考えてみれば私の話です。何もしていいのかわからない人に共通していることはまだ何もしていないということです。何もしていいのかわからない時はとにかく今目の前にあることを一生懸命していればいいのです。いきなり遠くにあることを目指すのではなく、手の届かない仕事を淡々と行います。その日突然パッと改善策を見せることができ、そこを一気に次のステップと進むことができるようになります。わからないから誰を怒るのはまだなんです。何もしていいのかわからない人と何かをすることです。今自分ができることをしっかりやっていればそこから一気に見えるようになるのです。人生はあなたの目的はありません。あなたが自分で目的を探していかなくてはならないのです。わからない時はちゃんとしているのではなく、わからないから行動することが大切なのです。わからないことほど分かるようになるために行動する。 人生を豊かにする30の生き方なら、その18、人生は神様が作ったジェットコースター。平らなジェットコースターは見たことがありません。平らでは前に進まないため、そもそも存在しないのです。平坦な道のジェットコースターは前に進まないのです。ジェットコースターの前に進むのは山があり、谷があるからです。勢いよく下に落ち、その勢いでないと登れるようになります。山があれば一生懸命登る。谷があれば思い切って落ちる。それこそが実は一番安定している状態であり、順調である証拠です。失敗をすれば大切なことに気づけます。大切なことに気づけば新しい挑戦ができるようになる。新しい挑戦をすればもちろん失敗もある。失敗があればまた新しい学びがある。新しい学びによってさらにまた向上することができる。その時の学びをすることが上手な人生の生き方であり、学びなのです。意識をしながら山や神に気づいていませんが、最後を見てみると山は神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が神が人生を豊かにする30の生き方なら、その19、幸せの人は必ず家庭内に存在する。幸せをどこか遠くで探していませんか？幸せは遠くで探しに行くものではなく、今お世話になっている感謝に気づくことなのです。あなたが一番お世話になっている人は誰でしょうか？両親です。家族です。家庭そのものです。幸せの人は必ず家庭内に存在しています。サッカーメーテルの名作、幸せの青い鳥は幸せを探し求める冒険物語です。中々と道は幸せになると言われている青い鳥を探し求め、旅に出ます。物語の最後の2人はついに青い鳥を見つけます。旅から戻った2人はなんと自分の家の中で見つけたのでした。自分が会っていた時には幸せの青い鳥だったという話です。幸せは青い鳥と例えていますが、サッカーメーテルは幸せの人は家庭内にありますよと言いたかったのです。それは青い鳥と例えてうまく物語として表現できたレースです。まず幸せは自分の家庭内にあることに気づきましょう。家の外にあるのではなく、家の中にあるのです。家庭の中に幸せがあるのです。人生を豊かにする30の生き方なら、その30、ありがとうを忘れる人は幸せを忘れる。感謝をするときに幸せを感じることができます。ありがとうを感じ、感動して感謝するときに幸せだと思います。感謝を忘れている人は幸せを感じることはありません。お金や、プライド、体など一時的な幸せを感じることはあっても、深い幸せを感じることはありません。感謝を忘れているから幸せを忘れているのです。幸せになるためには、まず感謝をする習慣を持つ必要があります。日々の感謝に気づき、ありがたさに気づくことで幸せも気づけるようになります。感謝をすることは人生を生きる上での基本的なものです。世界中のどんなことでもありがとうということがあります。私は宇宙人になったことはありませんが、彼らの話すことなども必ずありがとうという基本的なことは断言できます。ありがとうがあるから幸せを感じることができ、人間関係が成り立っているのです。ありがとうがなくなってしまえば、感謝も人間関係も大変なことになります。一番忘れていないことはありがとうという感謝のことなんです。ありがとうを言い忘れないようにする。人生を豊かにする30の生き方なら、まとめ、その1、自分のために人生のマナーを大切にする。その2、人生のマナーも気をつける。その3、余裕を常に計算に入れる。その4、先輩になっても今から対応しないように気をつける。その5、ご家庭のチャンスに変える。その6、みんなの代表として恥をかきに行く。その7、成功するために的を選択して集中する。その8、偶然は必然に変える。その9、練習も本番の一部と考える。その10、今を一生懸命に生きる。その11、自分の趣味を押し付けないようにする。その12、とりあえず一度は経験してみる。その13、自分が一番好きなことを仕事にする。その14、初体験をして心の作業をする。その15、ネガティブなことよりポジティブなことを気にする。その16、やらないようにする。その17、失敗をなり成功をなり。その18、当たり前のことをきちんとする。その19、大きな夢は内緒にしておく。その20、遊びも仕事も勉強も一生懸命な人になる。その21、人生のフライングスタートをする。その22、居心地の悪いところへ行く。その23、好きなことから始める。その24、人生のあなたに感謝する。その25、無事を言いたくなる気持ちを行動力に伝達する。その26、声からやってくる内容を見つめる。その27、分からないことを分かるようになるために行動する。その28、失敗をもっとたくさん経験する。その29、家庭内で幸せを探す。